市民協働課の天草美希さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速ですが、今回はどのようなテーマですか？
はい、今回のお話のキーワードは心理的安全性です。
心理的安全性。はい、初めて聞く言葉でした。ではお願いします。
お願いします。ではまずは前回どのようなお話をしたのかを振り返ってみたいと思います。
はい、市民意識調査についてでしたよね。
そうですね、前回は市民意識調査の中でも性の多様性に関する項目の結果を読み解いていきました。
はい、ではその結果について改めて教えてください。
はい、市民意識調査では LGBT または性的マイノリティという用語について8割近くの市民が知っていると答え、また多様な性のあり方に関する取り組みの必要性についても必要と答えた市民が全体の7割でした。
市民の皆さんも多くの方が何らかの取り組みが必要と感じていらっしゃるのですね。
う
ん、
そうですね、うん、そこで今回はそうした取り組みにおいて必要なキーワードとなる心理的安全性とは何かについてご紹介をしたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、心理的安全性とは組織の中で自分の考えや気持ちを安心して発言でき、その発言について拒絶されたり罰せられたりしないと確信できる状態のことを言います。
うん、確信できる状態。
うん、そうですね、うん、例えばですけど、うん、仕事について上司に質問したいことがあるんだけれども、こんな些細なことでわざわざ相談したら迷惑なんじゃないかとか、
うん、
あるいはこう打ち合わせの中で自分は本当はこう思っているんだけれど発言したらきっと反対されて空気を乱してしまうかもしれないから言わないでおこうっていうような状態ってよくありますよね。
ありますね、うん、そういう空気を読むみたいな風潮って、うん、まあ、私もそういうところあります。
もしかするとそれは心理的安全性が低い状態なのかもしれません。
心理的安全性が低いというんですね、うん、それで LGBTQ とはどのような関連性があるのですか？
はい、なぜ今回このテーマをと思うかもしれないんですが、うん、実は心理的安全性というのはジェンダー平等だったり LGBTQ といった話題の中では重要なキーワードなんです。
重要なキーワードだったのですね。
はい、というのもジェンダー格差のある社会では男性はリーダー的役割や重要な仕事を任されたりする一方で、女性は補助的な役割を与えられたり控えめで自己主張しないことを求められたりする風潮があります。
うん、確かに、まあ、多くは変わってきているとはいえ、うん、長い歴史の中で古来からの風潮が根強く根底に残っていると言える部分もありますね。
うん、そうですね、そのため組織の中で女性が意見を言うことが悪だという雰囲気を女性自らが自然と学習していってしまって、結果言いたいことが素直に言えない心理的安全性の低い状態へとつながっていってしまう可能性があるんですね。
なるほど、心理的安全性の低い状態、まあ、それは女性に限らずということも言えそうですね。うんうん、
その通りです。うん、LGBTQ で言えば当事者の多くはありのままの自分を周囲の人たちが理解してくれるだろうか、差別的な言動をされないだろうかといった不安を常に感じながら生活している状況があります。
うん、それは本当に苦しいですね。
はい、なのでLGBTQ を理解し応援する存在、すなわちアライがいる環境や、そうした施策をしっかり行っている環境では、当事者たちも不安を感じずに生き生きと過ごすことができるんです。
うん、望ましいことだと思います。
実際に国内で行ったアンケート調査で、職場にアライがいること、そして LGBTQ 施策の多い職場であるということは、そこで働く当事者の心理的安全性が高くなるということが分かっています。
うん、そうした理解に基づいた環境づくりが大切ですね。
まさにその通りだと思います。
ところでその心理的安全性という言葉は以前からよく使われていたのですか？うん、
心理的安全性という言葉が広く知られるようになったきっかけの一つが Google 社が2015年に発表した調査なんです。
Google 社がですか？
はい。世界的企業である Google は成果の出るチームにはどのような共通点があるかについて調査を行いました、うん、その結果心理的安全性は成功するチームの構築に最も重要であるということが分かったんです。
ねえ、そのような結果が出たんですね。
はい。つまりどういうことかというと、心理的安全性というのは LGBTQ などマイノリティの人々のように日常生活での人間関係に不安を感じる人たちだけではなくって、あらゆる人にとっても必要で、そしてより良い効果をもたらすものだということです。
うん、すごく納得できます。
はい。ただ当事者に対する取り組みとして、職場や学校といった日常生活で過ごす環境を改善していくことももちろん重要なんですが、それを実現させるのは決して一筋縄ではいかないこともあるかなと思います。
はい。何事も一朝一夕にはいかないものですね。
はい。そうした時にやっぱり別のアプローチの方法としては、安心して発言できる環境を約束した空間作りをするというのも手段の一つだと思います。
うん、安心して発言できる環境を約束した空間というのは、
例えば静岡市では虹色カフェが開催されていたり、静岡県ではいろいろ虹色交流会といった居場所づくり事業が行われています。
うん、そうした場所があるんですね。居場所づくり事業というんですね。うん、島田市ではどうでしょうか？
島田市もそうした県や団体の事業に協力して、地域での居場所となる場と機会を拡大できればと考えています。
はい、それは期待したいですね。
はい。さて、心理的安全性の重要性について話してきましたが、では実際に心理的安全性の高い環境づくりにはどのようなことが必要か説明をしていきたいと思います。
はい、そこが知りたいですね。
う
ん、
先ほど紹介したような居場所事業には必ずグランドルールというものが設けられています。
グランドルール。
はい。例えば人の話を遮ってはいけないですよとか、一人に発言時間が偏らないようにしましょうといった、その時間その空間の中で守らなければいけないルールのことなんです。
とても良いことですね。
はい。心理的に安心安全な場というのは、積極的な発言を歓迎する雰囲気や、発言したことに対して頭ごなしに否定されない状態にあることです。またその時の気分や体調によっては、無理に参加発言をしなくても良いということも重要です。
うん、それは助かりますよね。
はい。まずはグループワークや打ち合わせの中でそうしたルールを取り入れてみることで、徐々にその考えが日常生活の中でも当たり前になっていくことが理想ではないかなと思います。
職場や様々なコミュニティでグランドルールというのをまず決めて共通認識とすることが当たり前になっていくと本当に良いなと思います。
はい。ではここでお知らせです。3月は自殺対策総合月間です。3月は特に40代50代を中心とした中高年男性の自殺者が多くなる傾向にあるんです。
へえ、そうなんですか。
はい。
働き盛りの責務の重い世代ですよね。
うん、そうなんです。県ではアザレア男性電話相談を実施しています。詳しくはアザレアナビ男性電話相談で検索してみてください。
その他の相談窓口というのはありますか？
はい、島田市のホームページの方に相談窓口一覧が掲載されています。島田市相談窓口で検索をしてみてください。悩んでいる方はお気軽に相談してください。
はい、ありがとうございます。それでは次回はどのようなお話でしょうか？
はい、次回はダイバーシティ&インクルージョンについてお話をしたいと思います。
ダイバーシティ&インクルージョンというのは？
はい、すごく長い名前ですよね。うん、ギュッと縮めて D&I というふうに言ったりもするんですけれども、様々な個性やバックグラウンドを持った人たちがお互いに違いを認め合い、対等な関係性を築いている状態のことを言います。
うん、 まだまだ知らないことや言葉がたくさんありますね、うん、次回詳しく教えてください。
はい、今回紹介した心理的安全性と密接に関わり合っている言葉なので、ぜひ次回も続けて聞いていただけたら嬉しいです。
よろしくお願いします。市民協同課の天草さんにお話をお伺いしました。天草さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。